ルカによる福音書第8章40節から48節まで。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏し、自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが、死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れると、直ちに出血が止まった。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆、自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。以上です。今朝は今朗読いたしましたルカによる福音書8章40節以下の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。このルカによる福音書の8章の22節以下には、主イエスの力を示す奇跡の記事が並べられているのがわかります。22節から25節には、嵐を鎮めることで、主イエスがいわゆる自然を支配する力をお持ちであられるということが示されました。続く26節から39節では、ゲラサ人を正気に戻すことで、悪霊を支配する力を主イエスがお持ちであるということが示されました。そして40節から56節には、主イエスが病気と死に対する支配力を持っているということを示す奇跡の出来事がそこには記されています。今日はそのうち前半の40節から48節の御言葉にご一緒に耳を傾けたいというふうに願っています。40節に、主イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えたとあります。直前の26節から39節の出来事は、ガリラヤ湖の東岸デカポリス地方で起こった出来事の記事です。そこは異邦人の地でありました。主イエスはそこで悪霊に取り憑かれていた男、本当に悲惨な状況にあった一人の男を救われました。悪霊を追い出して彼を正気にし、さらに彼は主イエスを信じ従うものとなりました。しかしこのゲラサ地方の人たちはこの奇跡を見てどうしたのか、主イエスを遠ざけようとしました。彼らの財産であった豚が大量に失われました。相当な経済的損失がもたらされました。また彼らは、こんな力のある方が自分たちの近くにいたら、自分たちの生き方や自分たちの生活がどうなるかわからない、そう感じたことでありましょう。これまでのように勝手気ままに生きることができなくなるのではないか、この方が近くにいたら大変だ、こう思いました。そこで彼らは主イエスに対して、 37節にありますように、自分たちのところから出て行ってもらいたいと願ったのです。彼らにとって大切なのは、人間の救いや主イエスによってもたらされる神の真理ではありませんでした。彼らにとって大切なのは、今の生活が保たれること、今の自分の生き方が保たれることでありました。それ自身が彼らのいわば偶像になっていたのかもしれません。そのために彼らは神の真理を退けた、主イエスキリストを退けたのです。彼らが直感的に感じ取ったこと、これは正しかったと思います。この方が近くにいれば、自分の持っているものを捨てることが要求されるという直感です。その通りですね。主イエスが言われた通り、主イエスに従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って主に従うしかないのです。自分を捨てることが求められます。自分が握りしめているものを主イエスキリストに明け渡すことが求められます。思ってもいないような生き方に押し出されるということがあるかもしれない。ゲラサ地方の人たちは、主イエスの存在が持っているその意味を感じ取り、それゆえ主イエスを遠ざけようとしました。彼らはそれによって何かを守ったつもりであったのかもしれません。しかし実際は一番大切なものを失うことになったのです。主イエスは彼らの願いに従ってその地を離れました。そして再びガリラヤ湖の反対側、すなわちユダヤ人の地に帰ってきました。おそらくそれはカファルナウムであったと思われます。40節にありますように、人々は主イエスを喜んで迎えました。異邦人の地に行ってしまった主イエスが帰ってこられた。彼らはそれをまさに心待ちにしていたのです。そのシエスを特別な思いで待っていた人がいました。それがヤイロです。彼は街道長でした。イスラエルの町や村には街道、シナゴーグがありました。街道というのは、安息日に礼拝が捧げられる礼拝の場であり、また庶民の教育の場でもありました。さらには庶民生活のさまざまな揉め事を立法の規定に基づいて処理をするという、裁判の場としての機能も果たしていました。このようにユダヤ人たちにとって街道というのは、まさに自分たちの生活にとって欠くことができないとても重要な場所でした。共同体の中心であると言ってもいいわけです。で、その街道を管理する責任者、これが街道長です。共同体の、また集会の指導者でした。ユダヤ人共同体の中ではまさに上層に属する人であったと言ってよいでしょう。その街道長ヤイロがイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるように願った。街道長の社会的地位からすれば、これは本来ありえないことでありました。しかし彼はもうなりふり構わず主イエスにすがっているのがわかります。それはなぜか。それは彼の12歳くらいの一人娘が死にかけていたからでありました。一般に父親の一人娘に対する愛というのは本当に特別なものだというふうに言われます。そして12歳というのは、これはユダヤ教においてはもう結婚適齢期に差し掛かる年ですね。まさに人生これからという時です。これから幸せになっていくという、そういう時です。で、その時にこの娘は命の危機に瀕したのです。街道長はまさに藁にもすがるような思いで 主イエスの前にひれ伏しました。でそこが、まあ、カファルナウムであったとすればですね、かつて主イエスはそのカファルナウムの街道で奇跡も行われました。4章の31節以下の記事です。でこの街道長はそれを見ていた。その可能性は十分にありえます。そこで彼はもはや自分の身分など関係なく、なりふり構わず主イエスに助けを求めました。そして主イエスはその彼の思いを受け止めて出かけて行かれるのです。42節の後半にありますように、その途上で大勢の群衆が押し寄せてきました。その中に一人の女性がいました。彼女は12年間出血が止まらないという病に侵されていました。この病は単なる病ではありません、まあ、この異常出血の病については旧約聖書のレビ記に規定があります。それは猜疑的に汚れたものとされるという、そういう病です。レビ記の15章25節以下にこう記されています。聞いてください。もし生理期間中でないときに何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血が止まないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れる。この期間中に彼女が使った寝床は生理期間中使用した寝床と同様に汚れる。また彼女が使った腰掛けも月経による汚れと同様汚れる。またこれらのものに触れた人はすべて汚れる。その人は衣服を水洗いし身を洗う。その人は夕方まで汚れている。つまりこの出血の病のある人は、その人自身がですね、猜疑的に不浄とされるだけではなくて、彼女が触るものも汚れる。さらには彼女の触れたものに触れたものも汚れる。そのように見なされるわけです。彼女は当然ながら街道における礼拝に参加することはできませんでした。また他の人と接触することもできませんでした。もし結婚していたとしたら、夫とも別れて暮らさなければなりませんでした。彼女は身体的な病気という苦しみだけではなくて、社会生活からの疎外という苦しみも負っていました。それが12年間続いたというのです。礼拝に出られないことから、神様から見捨てられたような思いにもなったことでしょう。またいつ治るかという見通しもありませんでした。彼女はこの病を癒すためにできるだけのことをしました。自分の蓄えを用いて多くの医者にかかった。しかしそれでも全く治りませんでした。そのために全財産を使い果たしてしまったのです。この女性の苦しみ、その絶望というのはどれほどのことだったのかというふうに思います。でその彼女がこの時主イエスに近づいていきます。群衆の中に紛れ込み、後ろから近寄って主イエスの服の房に触れました。すると直ちに出血が止まったのです。この女性はなぜこのようなやり方で主イエスに近づいたのでしょうか。なぜ後ろから近づき、そっと触るという方法を取ったのでしょうか。それは何よりも彼女が自分の汚れということを自覚していたからでありました。神の律法によって自分が汚れたものであるということを知っていたからです。ですから本当は、彼女はこうした人混みの群衆に近づいてはいけないのです。彼女に触れば、触った人々が汚れるのですから、彼女はこうした場所に近づいてはならないのです。 その後ろめたさが第一にあったでありましょう。ですから堂々と近づいていくことができないのです。そのため正面からシュエスに対して癒しを求めるということもできませんでした。12年間も阻害されていたのです。どれほど神様に祈り、また神様を呪ったこともあったかもしれません。そしてどれほど虚しい思いを繰り返してきたか分かりません。お金を注ぎ込んで医者にかかり、今度こそはと期待しては裏切られてきました。どれほど失望し絶望的な思いを味わってきたか分かりません。そうした繰り返しがもはや正面から癒しを求めるというその思いを失わせていたのかもしれません。さらに彼女が人に触れるということはその人を汚すことになります。それゆえシュエスに触れるということは、これは本当はしてはいけないことなのです。そのことも彼女は自覚していたでありましょう。ですからおそらく彼女はシュエスにも気づかれないようにしようと思ったのです。彼女の心には今述べたようないろいろな思いがあったのではないか。しかしそれでも彼女はどうしてもシュエスに触れたいと思いました。ここにしか救いはないと思いました。そしてイエス様に触れれば治ると信じていました。まあ、そこに彼女の信仰があったのです。彼女は病気の苦しみ、社会的な排除の苦しみから解放されたいという切実な願いがありました。やれることは全部やったのです。そしてそれはすべて無駄でした。残されている最後の手段として彼女はこの行動に出たと言えるでしょう。シュエスにいわばすべてをかけようとしました。この方なら治すことができると信じて近づいて、そして後ろから触れた。そしてこの彼女の信仰にまさに神様は答えてくださったのです。彼女が癒されたときにイエス様は一体どのように反応されたのでしょうか。主は私に触れたのは誰かと言われました。主はご自身から力が出ていったというのを感じられました。まさにシュエスの力によって彼女は癒されました。しかしこの奇跡はですね、通常の奇跡とは明らかに異なります。通常の奇跡というのはイエス様ご自身の積極的な意思によってなされるものです。例えばルカによる福音書の5章に重い皮膚病の人を癒された記事が記されていますけれども、病気の人がですね、主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと言い、でそれを受けてシュエスがよろしい清くなれというふうに言われて癒されました。イエス様の言葉はですね、私は望む清められよというふうに訳すことができます。まさにシュエスの望むというご意志によって癒しはなされたわけです。でそれと比較しますと、これはですね、シュエスの積極的意志によってなされた癒しではありません。まあ、しかしそれによってかえって主の力の大きさが明かしされているとも言えるでしょう。イエス様ご自身がまさに病を癒す、命を生かす力をお持ちのお方なのです。主イエスキリストは命そのものだと言ってもよい。それゆえこの主イエスに触れる者はその命の恵みに預かることができるのです。けれどもイエス様に触れた人のすべてが癒されたわけではありませんでした。ペトロがここで述べているようにですね、群衆がシュエスを取り巻いて押し合っていました。まあ、押し合いへし合いしていたわけです。まあ、その中でですね、シュエスのその着ている衣に触れる人はたくさんいたのではないか。群衆に押されて肩が当たったりですね、 腕が触れたりした人たちはたくさんいたのではないかと思われます。でそういう触れ方と彼女の主イエスへの触れ方はやはり大きく異なるのです。ただそこにいてたまたまイエスに触れた人と信仰を持って主イエスに近づいて触れた人はこれは別なのです。彼女は主イエスに集中し信仰を持ってイエス様に近づいてイエス様に触れました。そのような姿勢のゆえに彼女は癒されたと言ってよいでしょう。どういう思いで、どういう心の姿勢で主イエスに近づくか、これが決定的に重要なのです。どんなに聖書を読んで、また聖書を研究してもですね、その心の姿勢が主イエスの人格に向いていないならば、イエスの命は伝わりません。主イエスに信頼する者にのみ、イエスの命は伝わるのです。主が私に触れたのは誰かと問い、人々が皆自分ではないと答えると、再び主はですね、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われました。主イエスは信仰を持って自分に近づき、自分に触れた人を尋ね求められます。なぜイエス様はその人を探されたのでしょうか。それは肉体の癒しだけでは不十分であったからです。主イエスは彼女にさらに大きなことをしてあげたいと思っておられました。主イエスは彼女と個人的に向き合いたいと思われたのです。この女性のした行為はですね、その行為自体を取り上げるとすれば、それはまさに律法に反する行為です。それゆえこのまま彼女が逃げてしまえば、おそらく彼女は癒されたとしても、なぜ癒されたかということを隠して、後ろめたさを抱えたまま生きることになりかねません。それでは本当の回復にはならないのです。本当の救いにはならないのです。ですから主イエスは彼女と向き合いたいと思いました。主が彼女を求められたのは、それはあくまで彼女のためです。彼女が完全に癒されたということを認めさせて、共同体への復帰の道を開くためです。先ほどのレビ記の15章にはですね、癒された場合の共同体への復帰の手続きというものも定められています。その道をしっかりと開くためにも直接の出会いというものが必要でした。しかしそれ以上のことがあると思われます。それ以上に主イエスが願われたのは、やはり彼女を本当にトータルに救うということでありました。肉体の癒し、そして共同体への復帰、それは本当に重要な大切なことです。しかし主イエスはそれでよいと考えておられたわけではありませんでした。彼女のこれまでの苦しみ、そして今回の彼女の行為で、そのすべてを受け止めて主イエスは彼女に語りかけたいと思われたのです。彼女にとっての本当の救いは、肉体の癒しと社会復帰だけで与えられるのではありません。12年間のこの悲惨な苦しみと、そして今回のこの行為、これがですね、本当の意味で受け止められなければならないのです。そこで負っている彼女の心の傷や、さまざまな複雑な思い、それが主イエスによって受け止められ、そして取り扱われなければならないのです。苦しみに基づく心の傷が、心のうずきが、主イエスとの出会いによって癒される必要があるのです。本当の意味で救われて生きるものとなるということが大切なのです。 スエスは後ろから自分に触れたその人の心の思いというものを深く受け止めておられます。それゆえ主は彼女との出会いを求められました。このスエスに促されて彼女は決心しました。47節にありますように、彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話しました。彼女は逃げず、また真実を隠しませんでした。多くの人たちの前で主イエスの前に進み出ること、またすべてを告白すること、それは彼女にとって本当に勇気のいることであったと思います。しかし彼女はそれをしました。つまり彼女はここで本当に主イエスキリストに信頼したのです。私に触れたのは誰かと探し求めておられる主イエスに信頼をして、彼女は主に対していわば身を投げて身を投じたのです。彼女はここで自分自身を完全に主イエスの御手に委ねたのです。病の癒しを求めてイエス様に近づいてきた時のシュエスに対する彼女の信仰というのは、何よりも肉体を癒してくださるお方という、そういうレベルの信仰であったかもしれません。しかしここではそれを超えてシュエスに対する人格的な信頼に至っています。シュエスの促しによっていわば彼女の信仰は引き上げられていると言えるでしょう。そしてこの彼女の信仰的決断に対してイエス様は答えて言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。娘よ、これは本当に親愛の情のこもった言葉です。そして主はあなたの信仰があなたを救ったと言われました。客観的に言えば、この女性の信仰が彼女自身を救ったわけではありません。彼女を救ったのは主イエスの力でした。主イエスの恵みでした。しかしそれでも主はですね、彼女にあなたの信仰があなたを救ったと言ってくださったのです。人々の前で主イエスは彼女の信仰を肯定し、彼女を祝福されました。彼女が勇気を持ってすべてを告白したことによって、スエスの力とその威力が人々に明らかにされました。12年間の病、どれほどお金をかけても治してもらえなかった病、その重い病がスエスキリストによって癒されたのです。この病のために、彼女がこれまで背負ってきた人生というのは、苦難の人生、この世的に言えばまさにマイナスの人生でありましょう。しかし主イエスとの出会いによって、そのマイナスのものが主の栄光を表すものとなったのです。マイナスでしかなかったこれまでの生が、人生が主イエスによって受け止められて祝福へと導かれたのです。そして主は最後に彼女に言われました。安心して生きなさい、平安にお生きなさいということです。彼女は平安の中に去ることが許される。もし彼女が癒されてすぐにですね、その場から逃げていたならば、この平安を得ることは決してできなかったでありましょう。この12年間、彼女はおよそ平安とはかけ離れた生活をしていました。絶望しかありませんでした。希望が持てませんでした。しかし今、イエス・キリストによって癒され、主イエスによって出会った彼女は、安心して生きていくことができる。主イエス・キリストとの出会い、 救われた者に与えられるのはですね、まさにこの平安なのです。安心して生きることができること、それをイエス様は私たちに与えてくださいます。そしてその安心というのは決してこの世のものによって与えられるものではありません。イエス・キリストとの出会いによって、イエス・キリストの言葉によって与えられるものです。安心に健やかに生きることができる道がここにあると聖書は語るのです。この女性は本当に勇気を持って自分自身をイエス様に投げ出しました。震えながら進み出てひれ伏したとあります。でその彼女をイエス様はまさにしっかりと受け止めてくださいました。彼女の思い、12年間にわたる言葉にできないほどの苦しみ、そのすべてをイエス様は受け止めてくださった、理解してくださったのです。その上で人々の前で公に彼女の信仰を褒めて、さらには平安の中に生きるようにと祝福してくださいました。まさにここがですね、彼女の人生の新しい出発点となったのです。イエス・キリストと出会うというのはまさにそういうことなのです。自分の存在、自分の過去、そのすべてがイエス・キリストによって受け止められて、救われて、そして平安の中に生きてよいと言われる。ここから本当の健やかさに生きることができるのです。ここが新しい人生の出発点となる。それがイエス・キリストとの出会いなのです。それがイエス・キリストの救いに他ならないのです。最後に、この12年間出血が止まらなかった女性の癒しの記事、これは私自身が昔から大変好きな福音書の記事です。自分の罪や汚れを知っているので、この後ろからしかですね、主イエスに近づくことができない。しかし主イエスにしか希望がないので、後ろから主の衣の房に手を伸ばした。このあるいじらしさにですね、好感を抱いてきました。今もそうです。しかしこの出来事は肉体の癒しで終わりではありませんでした。主イエスは彼女を見出して、そしていわばですね、彼女を見出して主イエスの前に彼女を立たせられたのです。まともに向き合われました。真正面に立たせて信仰の告白に導かれたのです。私たちも主に促されて真正面に立つ必要があります。後ろから手を伸ばすだけで終わってはならないのです。彼女のように決心をして主の前に進み出る必要がある。これは決して最初のですね、決心の開始の時だけのことを言っているわけではありません。私たちは繰り返してその決心が、その決断が必要なのではないでしょうか。主イエスに対する真実な決心、その心の姿勢を主イエスキリストは決してないがしろにはされません。それを受け止めてくださる、そして祝福を与えてくださる、さらには安心していきなさいと語ってくださるのです。イエス様はいつも私たちをその道に導こうと願っておられます。平安の歩みこそがイエスキリストが私たちに備えていてくださる道なのであります。祈ります。神様、イエス様が12年間の重い病に苦しんでいた一人の女性を癒されたこと、そして取り扱ってくださったその御言葉を今朝ともに聞くことができました。イエス様が私たち一人一人にも 同じ思いを持って、同じ眼差しを持って、そして同じ招きを持って望んでいてくださることを覚えて感謝をいたします。イエス様はまさに私たちのすべてを受け止めてくださるお方です。そして救ってくださるお方であり、平安に生きてよいとそこから送り出してくださるお方であられます。このイエス・キリストの救いに一人一人が本当に生かされて歩んでいくことができますように、御帰り身と御導きをお与えください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。